マインドマップ風構成図の書き方の説明です。中学生以上の生徒の皆さんは、できるだけこのマインドマップ風構成図を使って作文を書いてみましょう。まず、マインドマップ風構成図の意義を簡単に説明します。脳の中にはたくさんの情報があります。このたくさんの情報を人間は短期記憶を使って考えます。短期記憶というのは7つぐらいのものを覚えておける記憶です。例えば、初めて聞く電話番号はその場でしか復唱することができません。こういう記憶です。しかし、いくつかの数字を一つのまとまりにすると覚えやすくなります。例えば、ルート2を 1.414…… と覚えるのではなく、人よ人より人見ごろと覚えることができます。一つ一つの数字ではなく、数字のグループをひとまとまりの意味として覚える覚え方です。さて、人間は7つぐらいの短期記憶という狭い筒から脳の中の多数の情報を見て物を考えます。だから、筒が見ているところは思考の材料になりますが、筒が通り過ぎたところやまだ見ていないところは思考の材料になりません。そこで作文を書くときに、少し文を書くと少し考える、また少し書くと少し考えるというような書き方をするようになります。つまり書きながら考える、または考えながら書くという書き方をしてしまうのです。このために文章を書くのはとても時間のかかる作業になります。また書きながら考えるので構成はうまくまとまらない場合もあります。ところがマインドマップ風構成図はとりあえず頭の中にある材料をすべて紙の上に並べることができます。これはブレインストーミングや形状法などの考え方と似ています。書き上げた材料を眺めるとそれは自分の中の脳の材料を眺めていることと同じです。全体を眺めているうちに無駄のない構成ができてくるということです。したがって新しい作文の書き方は次のようになります。マインドマップは思考する作業だけです。作文は書く作業だけです。作文を書きながら立ち止まって考えるような書き方はもうしないということです。このように思考と表現を分離することで能率をアップすることができるのがマインドマップ風構成図の特徴です。さらにこれは能率を上げるだけではなく新しいその知恵を創造するというようなことにも結びついていきます。以上がマインドマップ風構成図の意義です。